ます。新刊やっとやっと出ました。
ハレルヤ。
ハレルヤ。ね、このたくさんの方々にぜひこの季節に飲んでほしいと思ってます。今日皆さんは10% 割引で、まあ、税金割引で1万円でこちらで販売しておりますので、今日よかったらお買い上げください。やっぱりこの時期ね、今私たちがこのペイの5780年台に入っていくときに、この口の宣言を使うっていうときに、自分が何者かを知らなければ信仰を働かすことがすごく難しくなるんです ね。だから神にあって自分が誰なのかを知る、そしてそこから宣言することがすごい大切です。だからそういう意味でもちょうどこの時期に、しかもね、ちょうどユダ族の月に入ったらこれが来たんだな、すごいですよね。で、このタイミングに来たっていうことも本当偶然ではないと思います、ね、全くその2、3の1、1日に届いたっていうのはすごいことだと思うので、神様にますますアイデンティティの継承いただいて進みたいと思います。ハレルヤでしょうか。
アーメン。
今日はですね、まあ、ある意味先週の続きみたいな形になるのかなと思うんですが、今年の、初めに言っていたキーワードというのはこの第二歴代史の20章20節でした。それは何かというと、何、預言者を信じ勝利を得なさい、預言者の言葉を信じ勝利を得なさい、ね、そしてその時は、あ、そうね、大切ねって思ってたけど、あ、昔もよく言ってたな、このステークなんて思ってたけど、実はこの預言者の言葉をすごい聞いて、そしてそれによって勝利を得てくってことは、こんなに大切な年になろうとは、ね、1月には私たち予想だにしていなかったと思いますね。だけど神様は本当にそのことを知っておられ、前もって私たちをそのような聖書の言葉を持って、そしてまた予言的、なんていうの、指針を持って私たちを整えてくださるから感謝したいと思います。アレルヤ、
アメン、
ね、そして今年っていうのはますますこの、これを言っていたのはね、チャックフェイスだと思いますね。油注がれた声を聞き分けね、油注ぎに従い、油注ぎを見ることを学べなければいけません、ね、あ、この声は、この言葉は油注がれてるぞ、これは神様から来てるぞっていうのを掴む、ね、そしてそれに従うことによって油注ぎが実際にそこを流れる、そしてまた神様が働かれるのを私たちは見ていかなければいけません。本当その通りですね、期待したいですね。なぜならばますます分断が広くなるからですと。でこれは私はキリスト教内でもきっと起きるというふうに感じています、ね、だからその時に私たちが本当に、あ、この声を聞いていかなきゃいけない、ね、どのなんていうの、聞こえがいいとか行儀がいい声だけじゃなくて、この声が注がれている、それを掴んで従っていくということがとても大切になっていくと思います。ハレルヤ、ね、はい、それで今この預言者の言葉を真に勝利を得なさいという時に、私たちはこの世界の確立された預言者たちが今どんなことを語っているのかというのを知る必要があるんですね。でそれを考える時に結構そういう情報というのは英語のことが多いんですよね、うん、だけども今日本語で出ているもの一つあります。それは一昨日だけ、一昨日よりはね、ギャザリングがオンラインで持たれました。で4時間ぐらい長かったんだけど、そこでいやびっくりするほど勢ぞろいしたんだよね、ミニスターたちが。でそこで、まあ、デビッド・デミアン先生がファシリテーターとして司会をして、そしてそこにいろんな著名な確立されたミニスターたちが来て、そして自分が神様から聞いてることということを分かち合っていきました。でその中にはチャック・ピアスもいます。そして、マイク・ビケルとか、それからランディ・クラークとか、ビル・ジョンソンとか、チェ・アンとか、リック・ライディングスとか、アッシュレイ・イン・トレーダーとか、まあ、とっても有名な、本当に聞いてもいいよっていう人たちが喋ってます。で、それをなんと日本語でずっと同時通訳してくれたんですよ、4時間も。感謝ですね、ギャザリングチームの人たちが入れ替わり立ち替わり変わってって、そして本当によくよくされてます。ね、だからあれは全部見る時間なかったら、たまにこうやって早送りしながら、あ、これ聞いとこうとかっていうのをまず先に聞いとくなりなんなりして、ぜひ聞いてほしいと思います。すごく大切なことたくさん語られてますので、私もちょっともう夜中までなってたんでね、ちょっとコップしながら聞いてるんで、後でまたゆっくり聞いて書き留めていきたいなと思ってます。それなんかあります。でそれを新井さんの社員のリンクに貼っておきますので、あと私のリンク ックには個人のフェイスブックには載ってますけれども、それぜひ見てみてください。それから今あの今日明日でまこちゃんが多分今字幕をつけてくれてると思いますけれども、チャックピアスのここね18ヶ月ぐらいでやっぱり予言してんだよね、今年の起きること。やっぱすごいな予言ってと思う言葉があるので、それをあのグローリオザイオンが拾い上げてまとめたもの、15分ぐらいのビデオクリップなんですけど、それをあのグローリオザイオンが出してます。でそれを今あの許可いただいて日本語にしました、してます、うん、でそれがあの近々出ると思いますので、それもあの でこちらの Facebook の方で出していきますので、ぜひ聞いてみてください。でも今日はそこからいくつかのことをちょっと拾ってあの全部カバーできませんけども話していきたいと思っています。ハレルヤ、ね、はい。それじゃまず一番最初、ね、一番のポイントは何かっていうと、今確かに新しい時代に入っていることを認識することがとても大切だということです。新しい時代ね。で新しい時代といえば、今年初めにもあの今年の鍵となる聖句ですよということで分かっちゃった、あのイザヤ書43章の聖句を改めて見たいと思います。43章19節、ね、それは何かというと、じゃあ空いてる人は読みましょうか、読みましょうか一緒に。イザヤ書の43章19節です。いいかな、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。ハレルヤ、ね、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、今新しいことが起きています、新しい時代の幕開けです。アーメン、
アーメン、
ね、そしてあなた方はそれを知らないのかっていうね、でも分かるよね。ね、この 今までかつてないことがこうやって起きている、何かが今思いっきり、ね、こうリセットされて再配置されているっていうのは、これはあの皆さん世界中が感じていることだと思います、ね、でそのことに対して、じゃあ私どうするって話なわけ、ね、自分たちはどうする、それを大変だねって傍観者として見るのか、ね、それとも、じゃあこの中で自分は何をしたらいいんですか、どんな風にこの神様の働きにこうジャンプインしたらいいんですかって、このことをあの考えていかなきゃいけないんです。と言いますのは、要は私たちはこの80年代ペイの口の時代に入ってます。ということは、私たちがどれだけ立ち上がるか、私たちが何を宣言するかによって歴史が作られていくんです。すごいよね、すごいですね。だからあの私たちはどう参加するかってことをよく知らなければいけません。じゃあこのことについては後ほどもうちょっと触れていきたいと思います。そしてまたあの今年、チャック・ピアスが言った予言の一つ、それは今年初めだね、1月に言ったんでね、それはベルトをきつく締めなさい、これからローラーコースターのようなライドを待ってますって言ったの。ね、だからもうバッコナピオシーベルトっていうね、タイナピオベルトって
言
うの。タイナピオベルト。で、ベルトを締めなさいね。だってローラーコースターのようにゆるーくしてたらなんか落ちそうで怖いでしょ、ね、ギュッと締めなさい。なぜならローラーコースターライドが今から始まりますって言ったんでね。だから本当にまさかこんなことだったとはっていう感じですけれども、だけどこのベルトっていうのは、OK、締めるっていうのは気を引き締めるとか、よしって備える、これからのに動きに備えるってことですよね。そして神様の動きについていくっていうことにもなります。そしてあと一つ あのベルトを締めるっていうのは、強さをまとうっていうのがあります。こうベルトを締めるってなんか日本のことわざだけど、こうなんか帯を締め直すみたいなね、こう強さをまとうっていう。だから私たちが今主にあって新たに強められる必要があります、うん、アメンですか、
うんね、
そして、またチャック・ピアスはその時このように言ったんですね。今年は私たちは確かに前進しますが、強烈な年になります。言ってたんだよね、1月で、ね、強烈な年になります。国々は今まで経験したことのないような強烈さ、インテンシティって言葉を使ったんだけど、強烈さを経験します、ね、まさにその通りってます、ね、しかしそれによって突然に神様によって定められた瞬間がクリスチャンたちにやってきて、そして神の民がクリスチャンが信仰のうちに爆発しますって、 信仰がこう爆発する、ね、芽生える、そして吹き出す、それを言ったんですよ、ね、ではこの信仰を使うってことを私たちが今から学んでいくときなんです ね。そして先週もちょっと言いましたけれども、ジョニー・エンローが言ってたの、このウイルスは信仰に弱い、信仰に当たると大変しますって言ってた。だってそれ聞いてすごいなんか精霊がそうだってこう言った気がしたんですよね。だから本当にこのウイルスに対して信仰を使うってことがものすごく大切です、ね、信仰を使ってウイルスを大破しますってこのように祈っていくときに、本当に私たちが宣言するたびにってこう大破してるっていう、このことをぜひイメージして祈り続けていきたいと思います、ね、これが2番目のポイントでした。ベルトをきつく締めなさい、ね、そして3番目、で3番目のことを特に今日覚えていきたいなと思っているんですけども、それは5780でしょ、あ5780年か、ね、その80っていうのはこのペイ、ね、口の告白ですよっていう話、息だったんだよね。だから今なんかこのコロナウイルスというのが肺を、ね、アタックするっていうのもすごいやっぱり意味があるなっていうふうに思うんですけども、この息、神の息が息吹が吹く年、そしてまたデケとか10年になるんですね。でそれと同時にこの80って杉越の数なんだって。80って杉越って意味があるんだって、ね、っていうのは数字っていうのはヘブル文字とつながってますから、でそれを見ると杉越に関係する文字なんだそうです。それで去年の8月だからまだ5780年に入る前ですね、その時にチャック・ピアス先生とあとリンダ・ファイドラー、それからロバート・ハイダー先生がチームと一緒に祈っていたそうです。その時に彼らに言葉が望ん でその言葉が何かというと、杉越まで、今年ね、杉越までにあなた方は本当に杉越すって、そういう呼び名なので、杉越に杉越します、本当の意味の過ぎ越しを経験しますよ。でそれを彼らが言葉を受けたときちょっとびっくりしたそうです。というのはグローリオブザイオンほど過ぎ越しやってる団体ないよねってぐらいすごく過ぎ越しを今までやってきてるんですね。で過ぎ越しになるために私たちは次のところに行きます、次のところに行きますってすごくしっかり祝って、そのたびにシフトしてきた団体だと思うんですよ、グローリオブザイオンって。で私たちもその応援の中にいるがゆえに、そのたびに杉越しっていうのをものすごく重要視して、そしてやってきました。そしてその杉越しが今年あと2週間も4月8日ですね、4月8日にやってきます。それなので一体今までの杉越しとどんな風に違うんだろうかって祈り始めたそうなんです、ね、そしたらその時に神様が語られたのは、今年の杉越しに私の民は本当に杉越しが何かっていうのを理解します。楽しみだね。でそして私の力を本当に理解する時となります。なぜならば過ぎ越すから、そして過ぎ越しがやってくるからです、
yeah.
言ったんです。これ大きいと思うよね、これ大きいと思う、ね、そしてそうなんです、でその後にそれを聞きましたでしょ。そしてこの、年の初めになって武漢で、ウイルス、ね、コロナウイルスの感染というのが始まった、そしてパンデミックが始まっていた。でウイルスが武漢で始まった時にすぐにチャック・ピアスは、あこれは経済システムが再配置するための過ぎ越しだとすぐに分かったそうです。よく分かったねって感じなんだけどすごいよね、もう警鐘を受けていたんですね。これは経済システムの再配置のための過ぎ越しだと分かった。これすごく興味深いです。これもうちょっと後で説明します、ね、だけれどもそこでチャック・ピアスが言ってたのは、神様の新しい動きがやってくるときにそれをどう受け止めて、私たちがそれに対してどうリアクションを取るかによって、その国のその破滅っていうのを止めることができます。そうだよね、それは考えてみたらそうなんですよ。やっぱり私たちが祈っていくことで国の状態とか国の被害とか変わっていくんです。これは本当その通りですね、そして残念ながら私たちの国っていうのは、それぞれの国っていうのは、まあ、罪があったり罪を引き込んでしまって、そしていろいろな災いをもたらしてしまうことがあるんですけれども、しかし神の民が祈るときにそれを止めることができるんです。そしてその被害を最小限にすることができるんです。この聖句後ほど見ていきたいと思います。 で、あの今回チャック・ピアスすごく大きなこと言ったんですよね。でそれは何かというと、この杉越はこれから来ようとしている神のムーブメントのための史上、歴史上最大のターニングポイントになりますって言ったんです。これからの、だから神の動きがやってくるね、この神様のムーブメントがやってくる、そのターニングポイントが今度来る、この杉越ですって言ったんです。すっごい大きい話だと思うね。で、大きい話を、まあ、いわばサムエル級の預言者が言ってるんですよ。彼は次の大統領が黒人のですよってオバマのことも言ったし、ね、あのトランプ大統領が大統領になる8年前に神はトランプカードを用意してるって予言した人です。それくらいすごく制服の予言を今までしてきた人です。その人が次の杉越鍵ですよって言ってるんです。だったら私たちは今年は特に2020年ね、預言者の言葉を信じ勝利を得ていく年ですから、これちゃんと集中したいと思います、ね、そして神様が言ってることは何なのかっていうことを、私たち自身も神様の前に出て自ら神様から啓示を受け取っていきたいと思うんです、うん、すごい楽しみですよね、
うん、
何かが動き始めてるんだよ ね、
そうです。
ね、だからこれがどうにかして、これはダチシズが言ってたんですけど、どうにかしてこれが神の霊の大いなる注ぎと収穫の出発点になります、ね、楽しみですよ。ですごい面白いのは、イタリアで今虹をいっぱい描いて、みんなが虹をあの窓とかに貼ってんだよね、ニュース見た。でそれって面白いと思わない？虹ってノアじゃん、ね、で今ノアに関する予言もたくさんあるんですよね。だからそれもすごい面白いなと思って、やっぱ神様の新しい約束、新しい時代が来てるっていうふうに思います。でこのウイルスはこの杉越の後に落ち着きますと、キャプテンスは言っています。だからそのことを私も祈っていきたいと思います。そのことを宣言していきたいと思います。それが神様の御心ですからね。ハレルヤ。で今このようなことが起きている。そして今こう国、一個の国だけじゃなくて国々で起きているっていうか、もう世界中で起きてるわけですね。それこそモザンビークでだって起きてるわけだから。モザンビーク今全校閉まってるんだよ。学校閉まってるの、北から南まで。まだ南の方に一人二人いる程度なのに、そんな村奥で学校閉じなくても大丈夫だよって感じなんですけども、でもそういうもう山奥、村奥、ジャングルの奥でもね、学校が平行になってるぐらい影響を受けてるんで、世界中が。で今こんなに、私思ったんだけど、こんなに国境線意識したことないなと思ったの。思わない？国境線をこんなに考えたことあります？今グローバリズムというか言って、なんか特にヨーロッパなんて国境なんて関係ないぐらいの気持ちだったと思うんですけれども、それがすごいこう国境っていうものを意識する する季節だなっていうふうに思います。で今そのような状況にあって、神様が国々を再配置させています。国々を流動化して、そして国々をまた違うところへと置いています。そしてこれはチャック・ピアス1986年に神様が40年間の10年ごとの歴史っていうのを見せてくれます。でその時に、すごいよね、その時に2026年までの啓示があった、その時点で40年前だ、ね、でその時に言ってたのが、この教会が立ち上がらなければ2026年までに中国が覇権を勝ち取る、中国が支配するようになるというのでした。でも現実味あるでしょ。その頃ははぁと思ったかもしれないけど、今となってはすごい現実味のある言葉だよね、うん、そしてやっぱりその中国はいろいろな手を使って経済的なに優位な立場を確立しようとしてるんですね、実際ね、うん、そしてここでクリスチャンたちが立ち上がって祈らなければ、全世界をこう中国が主導していく、支配していくようになりますよって言ってるんです、ね、でこの前も私先週も話しましたけど、世界を牽引していい国と牽引していけない国があるんです、ね、だから神様に建てられている国がやっぱり牽引していくっていう、これとても大切なんですね。ね、で日本なんてましてやすごいまともに影響を受ける国ですから、 ね、だから本当にこのことも私たちが立ち上がって祈っていかなければいけません。ダメですか、ね、そしてまた、まあ、アメリカにも予言がありました。それはアメリカも、ね、本当に神様立ち上がっていかなければ中国と同じような国になりますよっていうものでした。なんかそうすると中国そんな悪いのって感じですけど、要はあの共産主義のような社会主義のような国になっていくってことじゃないかなというふうに私はそれを聞いたときに思いました。で、今回 の, そ の, あのギャザリングに 2日3日前のギャザリングはあの韓国で行われたんですね。で、韓国で行われたので韓国と北朝鮮に関する、うん、そしてまた南北統一に関する話がたくさん出ました、うん、で、まだそれちょっと私じっくり見てないんですけれども、あのそういう意味でも私たちあの韓国北朝鮮半島、じゃあ朝鮮半島のためにぜひ力強く祈っていきたいと思います。で、そこで語られてたのは今年韓国は主の宮座の印になりますっていうものでした。だから韓国で私注目してきましたね。で、なんと4月15日ちょうど過ぎ越しの時に選挙あるよね、韓国ね、うん、だからこれが大きな変化を見ていくことになるんじゃないかなというふうに思いますね。だから韓国が神の計画に配置されること、そのことをぜひ祈って応援していきましょう、ね、すごいそれも面白いなと思って、で南北統一のことすごい語られてたんだよね、そのギャザリングの時に。でその時にちょっと余談っていうかになりますけど思い出されたことがあって、それはもう15年ぐらい前かな、そのくらい前になると思うんですけども、私ある時祈ってたんですね。そしたら澤田先生が出てきて、ビジョンの中に。で澤田先生が38って書いてあるところ棒の下に立ってた、ね、でちょうど私そのビジョン見た時に韓国人の人といたんですよ。で何だろう38って何だろうと思いながら、その時何も言わないで、でまあホテルに戻ったんですね。アメリカにいたんです。でその韓国のことアイデアだったんです。で、さあ、だってさっきすごい不思議なビジョン見て、38って何か意味あるって聞いたの、その子。そしたら、何を私に聞いてるんですかって、私韓国人だよ、38意味あるに決まってるでしょって。38の線なんだよね、その軍事協、なんていうんだっけ、要するに北朝鮮と韓国は38の線で分けられてるんですよ、ね、で、はぁ、本当だと思ってすごいびっくりしたわけ。で、その時に、あ、何か使徒的なものを通して、その南北の何かが起きるんだなっていうのを、すごいざっくりですけど、思ったんですね。で、その時に、あ、なんでこんなものを見せられたんだろう。で、私何か北朝鮮にかかるのかなって、その時思ったんですね。で、その後になって、2012年か13年ぐらいだと思うんですけれども、サマイタンチパースはどっちに来てましたね。で、サマイタンチパースは北朝鮮とすごく関係が深いんです。というのは、ビリー・グラハムの奥さんのお父さんが、奥さんは北朝鮮で育ったの、ビリー・グラハムの奥さん、そうで、奥さんのお父さんがお医者さんだったんですよね、うん、それでその後に、まあ、中国もずっと行ってたんですけども、でも北朝鮮で育ったわけ、すごいでしょ。で、何かあるごとにもし扉が開いていれば、NGO として入って食料支援とか今までやってるんですよ、サマイタンチパース。で、今回ちょっと前に飢饉があったんですよね。でその時も入るっていう準備をしてたんだけども、ちょっとここが怪しくなって行けなくなっちゃった。でちょうどその時にそれをアレンジしてたのがケニー・アイザクさんっていう、うちらのサマリタンスパースの、まあ、プロジェクトのリーダー、トップの人だったんですね。でちょうどに日本に来てて、で仙台で、まあ、デボーションでメッセージしてくれて、でずっと北朝鮮の話をしてた。でああそうなんだって聞いててさ、でそれ終わってからなんかオフィスでちょっと喋ってて、私で私さーでなんか北朝鮮のことで示されてて、なんかいつか北朝鮮に行くって気がすんだよねって話をしてて、いやそうなんだって普通にまあなんか喋ってた。そしたらなんか足がゴロゴロするの、足ってゴロゴロしないか、目がゴロゴロする足になんか入ってんなと思って、でこうやって取って、でコンコンコンってやったら韓国のお金出てきたの。なんかコインが、で韓国の字が書いてあるので、何これと思ってすごいびっくりでしょ。でみんなちょうどいたから、みんなうわ鳥肌鳥肌だとかって言ってたことがあったんですよ。面白いでしょ。で何だったんだろうねって、 まあそういう話終わり。だからあの何か起きるんですよ。楽しみですね。あの証はああだったんだねって後で夕日が来るかもしれないと思うので、とりあえずここまで分かっちゃったすごいシャワーでも神様は不思議だよ。モーセみたいに突然来てね、ここ来なさいとかあれしなさいとか言われるかもしれないですよ。ハレルヤ、ね、そしてまた日本っていうのはアメリカともすごく関係があるし、ね、韓国ともすごく関係あるし、中国ともすごく関係あります、ね、だからあの日本が正しく位置づけられるように、これ祈っていきましょう、ね、間違ったあの同盟、間違った連盟、それを持つことがないように、正しく配置づけられるように私たちも本当に祈っていかなきゃいけません。アーメン、ね、じゃあこの中で、私たちがクリスチャンとして神の民としてどんな風に生きていったらいいのか、どんな風に日々過ごしていったらいいのかっていうところを、ちょっと話したいと思うんですけど、まず一番最初、それは私たちがもちろん、ね、神様は私の家族を守ってください、私があのコロナウイルスにかかないようにしてくださいっていうのも大切だと思います。だけどそれと同時に国のために祈っていきましょう、ね、そして世界のために祈っていきたいと思います。で、まず第二歴代史、これね有名な詩編ですけれども、改めて開けたいと思います。第二歴代史7章13節と14節、第二歴代史7章13節と14節です。はい、じゃあ一緒に読みたいと思います。第二歴代史7章13節14節3、はい、私が天を閉ざして雨が降らなくなったり、あるいは私がバッタに命じてこの地を食い尽くさせたりして、私が私の民に対して疫病を送った時には、私の名で呼ばれている私の民が自ら減り下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めてその悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒す。今私はこの場所で捧げられあ、ごめん、ここまでだ。アメン、ね、でここに書いてあります。私が天を閉ざして、私が疫病を送るときはって書いてあるんですけど、え、神様そんなの送るのって思うかもしれませんけど、あの要は私たちがその罪を犯す、ね、国として罪を犯すときに呪いに対して扉が開かれてしまうということなんですね。それによっていろんなものがあの送り込まれてしまうというか入ってきてしまうっていう、そのように捉えてほしいと思います。でその時にどうするかというと、私の民が、ね、私の名が何で呼ばれている私の民は、クリスチャンのことだよね、が自ら減り下り、ね、そして祈りを捧げる、ね、そのようにして私たちが国を代表して悔い改めていくなら、私はそれをよく親しく聞いてっていうんだよね。これ嬉しいよね。よく聞いて、オープンに聞いて、そしてその国の罪を許し、そして彼らの地、レオンズって言うんですけど、国を癒すって書いてあります、ね、だから私たちの祈りっていうのは国を癒すことができる、ね、私たちの祈りっていうのはこの土地を癒すことができる、そして罪が許されることによって呪いを外へと押し出していくことができるんです。すごいですね。ね、だから私たちはますますこのペイを、ね、口を用いてこのことをしていかなければいけません、ね、そしてもう一つ聖句を見ましょう、イザヤの62章開けたいと思います。イザヤの62章6節です。はい、よろしいですか。62章6節、はい、じゃあ読みましょう。はい、エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り板を置いた。終日終夜彼らはひとときも黙っていてはならない。思い起こすっていただこうと主に求める者たちを休んではならない、ね、だからここに書いてますね。見張り板としてもう昼も夜もってね、新約に書いてあるんですけど、昼も夜も祈り続けなさい、ね、そして、休んではならない。7節も言うと、主を休ませてはいけならないって書いてあるね。だからもう神様を休ませないほどに、神様はこうしてください、こうしてくださいってこのようにして祈っていく。で、見張り番たちが祈っていかなければいけないというふうに書いてあります。ですから私たちもそのようにして、 ね、まだまだ収束してません。それどころかこれからオーバーシュートがあるんじゃないかっていうふうに言われていますから、あのますます祈り続けていきたいと思います。ハレルヤ、はい、そしてそれが1番目、ね、まず私たちが祈っていく、そしてまた国のために取り出していく、見張り番として祈っていくという働きが私たちにはあるということです。そしてそれによって実際に国が動いていくんだということです、ね、はい、2番目、それはその被造物は神の子の現れを待っている。被造物、この世界は神の子たちが声を上げるのを待っているということです。じゃあその聖句見たいと思います。それはローマ書8章です。ローマ書8章を開けましょう。ローマ書8章の19節から見たいと思います。19、20、21までいきましょう。ローマ書さん、はい、被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります、ね、被造物は切実な思いでって書いてある。もう切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。神の子供たちというのは私たちだよね。私たちが現れるのをまだかなまだかな、早く来てちょうだい、早く来て私たちを自由にしてちょうだいって言ってるって書いてあるわけ。そうでしょ、それ書いてあるよね。ね、滅びの束縛から解放されるのを待っている。なぜならば彼らは自由になりたいんだけれども、被造物は自分たちの意思に反して今囚われの状況にあるからだって、そういうふうに書いてあるんです。だから早く神の、ね、子供たちが来て私たちを解放してくれないかなっていうふうに願っているっていうんです。つまりそのコロナウイルスもそうですし、北朝鮮もそうです。北朝鮮だって、私たちこのままでいいんです、こうやってキム・ジョンウンにね、キム・ジョンウン様って言って生活してもすごい楽しくて、これが私たちの心からの願いなんですとは思ってないんです、ね、誰か来て、ね、解放してくれないかなと思ってるわけ、ね、で被造物はそのようにして、誰か来てこの囚われの状態から自由にしてくれないかなって願ってるわけ、待ってるわけね、その時にそこに神の子供たちが来て、そして私たちが神様から与えられた権威を用いて祈っていかなきゃいけない、宣言していかなきゃいけない、そしてできることがあるならばそのことを実際に私たちの手足を使って行っていかなければいけないんです、ね、だからその働きがあるということ、ね、そのために神の子供たちをこの世界は待ってたということ、そのことを私たちは理解する必要があります。ね、だから、ね、これから世界がどうなっていくのかっていうのは神の子供たちが何を宣言するかにかかっているんです、ね、というのは神様は私たちをそれぞれの場所に、そしてそれぞれの国に、それぞれの職場に、そのエンバサダー、大使として置いているわけ で大使っていうのは例えば私がイタリアに行って日本大使としてイタリアに行ったとするでしょ。そしたらもうローレンス綾子として行くわけじゃないわけですよね。日本を代表として日本の大使として行くわけだよね。そしたら日本の名で日本が言ってることを語るわけだよね。日本代表として、そうでしょ、ね、で聖書に書いてありますよね。私たちは神の施設なんです。この施設っていうのはエンバサダーって言って、その大使か、大使だよね。大使っていう言葉を使う。だから私たちは何を代表するんですか。御国を代表するわけですよね。だから御国からいただいたことを受け取って、ね、予言的言葉を通してでも神様から直接でも聖書の言葉でも受け取って、そしてそれを与えられた場所で御国の名で、御国の王の名で、ね、神様の名でそれを語るんです、ね、だから私たちは自分たちが大使だったことを知らないといけない、ね、私はローレンス役なんじゃない、あローレンス役だけど大使なんだよ、ね、みんなもそうなんだ。から自分が自分の名前だけを持っていたら、ああ私にはこんなところもあるしこんなところもできないし、まだまだだ、ね、特に日本人まだまだ言うから、ね、もう謙遜な民ですから、 まだまだ言っちゃって何にもできないで終わっちゃうわけ、ね、だけど私たちは大使なのだ、それが自分たちのアイデンティティなんだってこと、このことを特に今この時にあって覚えていないといけないです、ね、そして神様からもいただいてるわけですからね、そのいただいてる権威を用いて神様が私たちに託してくださった言葉、これを宣言していかなければいけないんです。ハレルヤ、ね、ハレルヤ。でこれ覚えてください、私の口が私の周りの世界を作る、うん、私の口が歴史を作る、うん、すごい ね。それは傲慢な言葉じゃないんです。神が偉大だから、
そうです、
ね、神がの大さに目を留めて、ね、そしてそれが私たちの口を通してなされるということ、そのことをぜひ覚えていきたいと思います。神様がうちら神のためを全くバイパスしてドーンってするんじゃないの。神様は私たちを通して働かれることを選ばれたのですから、それを感謝して受け止めてやっていかないといけないんです。ハレルヤ、うん、難しく考えなくていいんだよ、ね、毎日できることを何かやっていきましょう、ね、ハレルヤ。だから私たちは今特にこの時にあってもう世界ひっくり返ってますね、そしていろんなことがリセットされて、そして新たな時代がこの水越しの後に始まっていくでしょう。その時に私たちはまるで2019年のようなメンタリティを持ってたらダメです。はぁ、ね、なんだっけ、暑さ喉元過ぎれば暑さ忘れるってあるけど、それじゃダメ、ね、それ二言葉じゃないからそうじゃなくて、あ過ぎたと思ったらそこから、ね、メンタリティを変えて現状維持じゃなくて、ね、あのもっと神様の御国が今からね、素晴らしい勢いで前進してくんなっていう、このメンタリティを持って進んでいきたいと思います、うん、あれや、ね、だから今度15分出ます、チャックヤスの予言でも言ってます。それは私たち神様が私たちに任命する領域に従って征服者の、ね、コンクエストっていうんだけど、征服者のメンタリティを持ちましょう、ね、現状維持じゃない、ね、またただ傍観者じゃない、そうじゃなくてもっと積極的な、ね、征服者としてのメンタリティを持って進みましょうと言っています、ね、だからそのことをぜひ私たちも覚えていきたいと思います。ハレルヤ。でよくね、やっぱね、ほら日本に住んでてクリスチャンも少ないしってことで、なかなかそういうなんていう の、まるで大多数みたいなこう意識を持つって難しいんですよね、うん、だけれどもいつも思ってほしいんです。このいつかイエス様がオリーブ山に立つ時が来る、ね、そしたらみんながイエス様を見る、やっとイエス様本当にいたんだこんな世界で有名だったんだって、そこで気づくのちょっと遅いと思わないそうじゃなくてもう そうだって私たちは信仰によってそれを信じるものとなりますって決めたんだから、もう決めたんでしょみんな、ね、私はもうクリスチャンになる、 それが事実、現実なんだと決めたんだったら、もうそうやって生きていきましょうよ、ね、イエスはやがて来られて、ね、世界中が、あ、やっぱりイエス・キリストの主だったってことを見るとき来るんですから、ね、だからもうそれ私たちは知ってるんですから、そのように生きていきたいと思うんです。なんですか、ね、で杉越についてちょっと話したいんですけれども、ね、今回チャックフィル先生が言ってました。それは今年本当に私の民が、神の民が杉越っていうものを本当に理解する時となる、ね、でそれなので私たちも毎年杉越には力を入れてる方だとは思うんですが、改めて杉越っていうのを考えていきたいなっていうふうに思っています。そしてそれだけじゃなくて杉越は深いよ ね。杉越はすごい深い、だからそのことを改めてこう集中して見ていく、そしてそこから神様のさらに深い啓示というのを受け取っていきたいと思います。だから今考えているのは、まあ多分月曜日からですね、月曜日、あさってから、おそらく9時になると思います。夜の9時から、ウェブで、まあ、5分10分ぐらいなるべく短くやります。聖餐式一緒にやりませんか、皆さん見ていらっしゃる方もぜひ一緒に参加してほしいと思うんですけれども、でアライズ&シャインとあとニューワインっていうページがあるんですけども、そのどっちもから発信したいなと思います。そしてその中でこの杉越っていうことをいくつかクリ 聖句を注目して祈ってみんなで聖餐式をする。でその聖餐式は何のためかというと、もちろんあのイエス・キリストが流してくださったその地を覚える、そしてまた私たちが今その航海を渡る、もしくはヨルダン川を渡る、そのようにして今新しいところに入ろうとしているということ、ね、そのことをあの覚えていく。そしてまた過ぎ越しにこの世界に神様の新しいものがやってくるということ、そのことをさらに私たちが理解していくため、うん、そしてもちろんこのコロナウイルスが収束するため、ね、そのためにあの一緒に、生産式を取っていきたいと。それなので9時にあのライブを見られる人はぜひ参加してください。でもしその時間ちょっと忙しい人はあの後から見てもいいと思います。そのようで見た人ぜひねあのいいねとか押してほしいんですね。そしてあのこれだけあの皆さんが参加してくれてるってことをあのお互い励まし合いながらやっていければいいなというふうに思います。で、だからぜひ皆さんワインでもブドウジュースでもね、あとパンとあの用意してください。あ、それから4月7日にあのアッシャー・インクレーターって言ってね、去年 JPF のメインスピーカーだった人なんですけれども、ユダヤ人のメシャニック Jew の人ですねが、グローバルコミュニオンをやります。でグローバルコミュニオンっていうのはあのみんながそこにあのどうやってやるのかまだよく知らないんだけども、まあライブでやるんでしょうね。でそこで多分何でしょう、もしかしたら10万人単位とかもうちょっといるかもしれない。でみんなで生産式をやると思います。すごいよね、こんなん初めてだね、うん、だからこれもあのいつの何時の何時ないだよっていうことを後でお知らせしますの でここに行くと見れるよっていうのをあのまた情報出していきますので、私もまだちょっと分かんない、知らないんで、あのぜひそれも皆さんで参加したいと思いますね。世界中のクリスチャンたちが集まって一緒に生産式やる、これすごい力だと思わない？楽しみだよね。だからそのことも期待していきましょうね。それは4月7日です。4月7日はい、ということです。じゃあちょっと皆さん祈りたいと思います。あのできれば静かに立ちましょう。ギギギギギっていつもするから、はい、
椅子を動かすからね、
椅子がすごい音なんで、はい、じゃあ皆さん手を挙げて祈りたいと思います、ね、じゃ あの私の後につけて言ってください。神様感謝します。
感謝します。
イエス様ありがとうございます。
イエス様ありがとうございます。
あなたが傷のない子羊となって、
あなたが傷のない子羊となって、
全世界の罪のために、
全世界の罪のために、
全世代の罪のために、
全世代の罪のために、
そして私の罪のために、
そして私の罪のために、
私の家族の罪のために、
私の家族の罪のために、
十字架で血を流してくださったことを感謝します。あなたの十字架の血潮によって、
あなたの十字架の血潮によ
って、私の罪が清められていることを感謝します。
私の罪が清められていることを感謝します。
あなたの十字架の血潮によって、
あなたの十字架の血潮によって、
すべての呪いが打ち砕かれていることを感謝します。
すべての呪いが打ち砕かれていることを感謝します。
あなたの打ち傷によって、
あなたの打ち傷によって、
すべての病が癒されていることを感謝します。
すべての病が癒されていることを感謝します。
今イエス・キリストの十字架の血潮を、
イエス・キリストの十字架の血潮を、
全地球、全世界に置きます。あなたの十字架の血潮は、
あなたの十字架の血潮は、
全世界のコロナウイルスを、
全世界のコロナウイルスを
大破することができますから感謝します。
十字架の血潮を宣言します。
感染している人たちが、
感染している人たちが
イエス・キリストの血潮によって、
イエス・キリストの血潮によって、
今癒しを受けることを宣言します。
今癒しを受けることを宣言します。
過ぎ越しまでに、
少しまでに
あなたの大いなる御業を私たちは見ます。
あなたの大いなる御業を私たちは見ます。
私たちはイエス・キリストの血潮の偉大さを今年経験しますから感謝します。ですから今皆さんベルト締めてください。主よ、私たちは今ベルトを締めます。
主よ、私たちはベルトを締めます。
そして自分自身を奮い立たせます。
そして自分自身を奮い立たせます。
そして今信仰を働かせます。
そして今信仰を働かせます。
主よ、私たちの口を用いてください。
私たちの口を用いてください。
私たちの口から剣が出ます。